ダラプロリスナーの皆さん、回答セロから報告です。12月3日日曜日、神戸元町リングソウルさんにてアバンサル神戸愛宴記念を開催します。12時30分オープン、13時ゴング。チケットは2500円、 DM にてご予約受けたまわります。それでは会場でまた会おう。
アクゲーラジオもっこもこパレード、
タラプロ。
前回に続き、またまた X で登場させていただいた、カイトセロです。で今回もアヤポンさんのアヤポンさん招いて、ね、前回ちょっとお話を聞きたかったその地方興業についてっていうことで、多分リスナーさんのことも、この方も気になってると思うんですけど。
はいはい、こんばんは、あやぽんです。こんにちは、あやぽんです。地方工業というと、本当に私なんかも、なんか、その子供の頃、本当に、和歌山の本当にさらに田舎の方で、生活してたので、もう2年か3年ぐらいに1回来る、インディーズ系のその団体の、工業っていうのを見たのが、すごくこう、衝撃的というか、なんかすごくこう、思い出がありまして。
はいはい。
はい。今回ちょっとこの、なんて言いましょうか、その、地方工業のなんか思い出っていうことで、お伝えしようかなと思いまして、はい。はい、で、私がまあ、行った、ところでは、新日本プロレスとか全日本プロレスとかが来なかったんですね。来ない地域なんですね。
回って
こ
ない。
で、代わりに来たのが、私が最初に、初めて、その、プロレスの興行を見に行ったっていうのが、まあ、大阪国立大会に行ったのが、まあ、もうちょっと言うと、最初だったんですよ。UWF インターナショナル、見に行った最初だったんですけども。
はい。
はい。ただ、地方工業、地元で来た工業というのが、第一期ウィングの時ですね。
ああ、はいはい。ウィングさん来られた時に見に行かった。
そうです、そうです、そうです、そうです。第一期、ウィングの、いわゆる何ですか、格闘三兄弟とかって言ってた。
はいはい。何年ぐらいですか？
あれってもう、
これあんま聞かない方がいいんですか？年齢とかあれですよね。
ですよね。で割れそうです。はい。
はいはいはい、はい。
平の13歳の。
はい。
はい。
斎藤明としね。
斎藤、そうです、そうです。
徳田光雄ね。
そう、徳田さんとか。
問いまさるね。
ありがとうございます。で、まあ、初めての思い出というか、本当になんですか、ウィング、まあ、FMW から別れたとか、そういったこととかの事情とかも言ってたので、どんな団体なのかな、とかって言って、はいって思ってたら、ちょうどその時でも嬉しかったのが、なしか、ジプシー・ジョーさんまでちょっと来ていただいてて、で、なんか、
ジョ
ーそう、さ、椅子でボコボコ殴られても全然平気っていう、場面を、子供の頃に、思い出として、はい、今でも印象深く覚えてるのと、
はい、はい、はい。
あとなんか、だからその時腹の居所が悪かったのかわかんないんですけども、メインイベントが、まあ、ミスター・ポーゴさんが、メインイベント、
はい、
まあ、ヒールとして登場して、まあ、止まらない、まあ、ヒールっていうか、もう本当に暴走ですね。もう、地方工業っていうか、私が、住んでたところでプロレスか来ると、必ずなんか、客席が、なんか、ぶっ壊されるっていうのは変なんですけども、乱闘が、はいはい、乱闘が目玉になってくるっていう感じで。
会場めちゃくちゃみたいな感じですよね。
そう、会場めちゃくちゃ、もうメインイベントなんかっていうことも会場めちゃくちゃになっちゃって、もう最前列の席座り放題みたいな感じで、いうのがあったんですけど、で、はい。で、その時になんか、 あの、ポーゴさんが、まあ、メインイベントで、まあ一応は、まあ試合はまあ、こう、まあすごいヒールで、すごいめちゃくちゃな試合だったんですけども、で、だからその時に、ファンのその、どういうあのコメントを出したかっていうのは、ちょっと私もちょっとあの、忘れてはしまったんですけども、だからその時にすごいあの、体の居所が悪かったのか、なんかポーゴさんが、なんかこう、なんていうんですかね、この、こういう地方の田舎のですね、どこまで、こうね、まあ、金のために、ここまでね、来るなんか、金のためになんかこんな田舎に来るっていうのはもう最低じゃないかみたいな感じですね。なんか謎の会社批判をその時にですね、なんか、言ってまして。
いいですね。
第2シーズンぐらいの巡業だったんですけども、早くもちょっと団体の育成に不安を抱えてしまったっていう、不安を抱えてたっていう感じです。
そうです。だからそれもあって、その地方工業とか、はい、まあ、インディだったりとかっていう、はい、あのプロレスも好きだっていうことですよね。
そうですね。はい。
うん、
普段見られない、その、いわゆる、まあ、テレビとかビデオ、その当時はビデオだったんですけども、動画の世界とか、今だと動画ですけども、まあ、そういう、うん、なんていうんですかね、その、試合だけの世界だけじゃなくて、こう、地方工業、私なんか住んでる、まあ、本当に、まあ、田舎なんで、やっぱりプロレスが来るだけでも、うんうん、やっぱりこう、なんていうんですかね、この、まあ、祭り事じゃないですけども。うん、
はいはいはい。
サプライズな祭り事みたいな感じになるんで、だから結構こうみんなこうね、子供のね、本当に何ですか、もう小学生、中学生、高校生がこぞって、見に行ったりとか、あとはそうですね、あとはなんかその街の、夜の取締役の方々とかですね、そういった方々の顔ぶれが見られたりとかしてですね、すごくこう、なんか客席自体もすごく香ばしい、そういうなんか、ところがあったりとかするんで、なんか、それは、なんか、まあ、ちょっとさっきのウィングの話だったんですけども、で、そうですね、まあ、そういうね、なんていうか、こう、普段見られないような、そういうなんか面白いシーンが見られたんですけども、ずっと、地方工業の中で唯一私、もう一つ、思い出したのが、WAR が実は来たんですよね、その、私の町に。
はい、はい、はい。
で、大体、地方工業ってなってくると、ほとんど会場の照明って、もうほとんど体育館の照明って言うんですよね。普通に別になんか、
まあ、ね、体育館使ったり、そのまま使ったりすることって多いですからね。
多いですね。ただ、天竜さんとこの WAR は、まあ、残念ながら天竜さんは、私のところに来たときは、天竜さん、北尾に鎖骨の骨折をおられまして、かかと落として。かかと落として鎖骨骨折になって、で長期、なんて長期離脱を迫られたときに、私の田舎のところに WAR の。
こう巡業というか。
そうですね、はい。で、その時、唯一 WAR さんだけは、そのちゃんと照明機材とかもちゃんとこう天井にこう映ってですね、で、会場を真っ暗にして、で、まあ、自分たちの照明をこう焚いてやってたっていうので、まあ、唯一 WAR さんすごいなっていうのをですね、私自身、ちょっと地方工業ではちょっと考えられないような、昔その規模でやってたっていうのを、ちょっと、今回ちょっとテーマとして取り上げようと考えた時に、その光景が、
うん、
目にかかってましたので、ちょっと何て言うんですかね、細かい話ですけども、なんか WAR さん結構地方工業も手を抜いてなかったな、みたいな感じで。はい。
そう、ね、地方工業ってやっぱり、僕、まあ、あちこち、本当に参戦させていただく形で行くことが多いんですけど、はい、まあ、先ほどちょっとね、お話しさせてもらったように、アイポンさんの、和歌山の方にも、はい、先週かな？
そうですか、
はい。県立和歌山体育館。
あ、はいはいはいはいはいはい。
JR の和歌山駅から、ここ割と近いところだったんですけど。
はいはい、そうですね、はい。
で、そこで、試合をちょっとこう、させていただいたんですけど、やっぱり面白いのが、プロレスを普段見、はい、見たことがない。まあ、特にちっちゃい子供さんにしてもそうですし、
はい。
まあ、お年寄りの方なんかもそうですけど、テレビでプロレス見てたよっていう方が、まあ、実際ね、はい、方の方に、まあ、プロレス が体育館に来た時って、まあ見に来られるわけなんですけど、やっぱり、皆さん絶対おっしゃられるのが、やっぱりそのインパクトがやっぱり全然違う。もうテレビで見ても、
はい。
プロレスって、まあ、迫力のあるものなんですけども、やっぱり僕もやっぱ思うのは、やっぱりテレビで見るプロレスと生で見るプロレスってもう全く別物っていうぐらいのインパクトだと思うんですね。おそらく、ね、ポーゴさんの時も、すごいインパクトだったと思うんですよ。そのテレビで。だからやっぱり、そういうのをお客さんにやっぱり感じてもらいたいなというのは、はい、思います。360度。ね、お客さんからしたらやっぱ360度、どの角度からも見えるものなので。
はい。
その辺もすごいリアルなのかなっていうのが、
うん、結構なんか地方工業ってその団体その団体に色がすごく見えてくるっていうところが
そうですね。そうです
ね。はい。ねえ。だからさっきのその第一期のウィングの時、まあ第一期のウィングの来てから2年後ぐらいにもう一回ウィングを来たんですけども、
はいはい、その時は
中巻さんがまあ大体メインっていうか、ちょっとこうトップレスラーになっているっていうかメインの方に。だいぶ様相が変わってた時期だったんですけども、
はい、
結構、まあ、割とその前にも FMW が来たりしてたんですけどもね、その前後に FMW 来てたんですけども、あんまりその時は、大仁田さん、流血とかあんまりしなかったんですね。あんまり流血とかあんまりなかったんですけども、
はい、
結構、中巻さんたちのそのウィングが来た時は、なんていうんですかね、有刺鉄線バットとか使ったりとか、
結構
流血もしたりとかですね、中巻さん流血していただいたりとかですね、すごくなんかすごい頑張ってる、そのなんか中巻さんとかウィングのですね、そのなんかその興行が頑張ってるなって、すごい熱量をすごく感じたのも、すごく今でももう忘れられないですね。はい。
やっぱそうですよね。だからその、うん、団体の色がやっぱりこう、逆にその、来ていただいたお客さん、例えば本当それこそさっきの話じゃないですけど、初めて見に来てくださった人にもその色がわかるっていうのが一番大事だと思うんですよね。
そうですね。はい。
ハードコアだったりガチガチだったり、それもそうだと思うんですけども、初めて子供さんにも伝わるっていうのがやっぱり一番と思うんで、けど、まあ、ちょうど、あやぽんさんで、これはちょっとゆかりの地かどうかはわからないんですけど、
はい。
近いから、ちょっと近いところで言うと、大阪の西成の、鎌ヶ崎。
あ、はい。
ありますね。鎌ヶ崎の、三角公園で、年に2回かな、春と秋、鎌ヶ崎プロレスっていうのを、出るんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。そこに、呼んでいただいて、ちょうど、春と、秋と、プロレスを、三角公園でやるんですけど。
はい。
そうなんですよ。で、やっぱりそれも、やっぱり、見に来られる方っていうのは、やっぱプロレス好きな方ももちろんいらっしゃるんですけど、現地のね、はい、まあ、近くに住んでる方だったり、っていうのが見に来られるんですけど、
はい。
うん、やっぱり僕たちも毎年楽しみなんですよ。そのお客さんのヒートアップの仕方とか、ここでは言えないですけど、
はい、
そういうのが楽しみですし、やっぱり、僕たちもやっぱり僕自身も毎回その鎌ヶ崎プロレスで楽しみで、
あ、
そうかって、秋の鎌ヶ崎プロレスが来たらなんかほんまに、あ、秋やなとか、あ、もう10月やなとかって思ったり、だから地方に、そこのね、場所、土地の人も、あ、それが来たら、あ、また秋やったら来てくれるな、とか、春だったら、リングでやってくれて、楽しみやな、とか、
はい、
そういうところに繋がっていけば、嬉しいな、と、はい。だから、そういう意味で、やっぱ地方興行っていうのは、すごい、意義のあるものなのかな、という。うん、
そうです
。はい。ちょっとすいません。真面目な話になってしまいました。トルフィンさんと、モキンさんは。こういうのを求めてないかもしれないです。はい。僕はその地方興行っていうのは、すごく、そういう意味でも、演者としてでも、意味のあることかなって。で、やっぱり僕たちもすごい楽しんで、やらせていただいてます。各、それぞれの場所に行って。
へ
ぇ、はい。
でも、ごめんなさい。私、ちょっと失念しちゃったんですよ。鎌ヶ崎プロレス、私は毎年ゴールデンウィークにやってた時期。
あ、そうです、そうです。ゴールデンウィークにやってたんですよ。そうです、そうです。
はい。はい。で、代表の方がもう、ちょっと、もう、やめられるっていう話で、こう。
あ、そうです。でね、今年復活したんですよ。
あ、そうだったんですね。はい。
ちょっと空いたんですけど、今年、はい、復活ということでして、
はい。
この春に復活をして。
ああ、はいはい。
だから僕たちもすごい嬉しかったんです。釜ヶ崎プロレス。本当にどっと空気感って言ったらあれですけど、
はい。
会場の盛り上がりというか、すごい独特で、はい、うん。僕たちも毎年楽しみですし、やっぱり僕たちもお客さんも、それが来たら春だな、ゴールデンウィークやな、とか。
はい、そうです。はい。
秋だな、ね、ちょっともう、コスチュームも涼しくなってきたかも、みたいな感じで、季節は感じるものだったので、だからやっぱり、復活して、僕、すごいエキサイトしました。
ああ、なんかなんかリングサイドをこう、竹のなんて言うんですかね、この竹のなんかこう、この、
竹のバリケード、
はい。まあちょっと竹のバリケードの印象って、はい。
で、あれ一本でリングの周り囲ってるんで、
はい。
時々、その現地、バッいらっしゃる、まあお客様がちょっとこう入ってきてしまうっていうようなハプニングがあったりも、それも釜ヶ崎プロレスなのかなとかって。
ですよね。あとなんか ご座引いてたりとかですね。
それ、ご座引いて見ていただくっていうのが、春はリングで、で、秋はマットになるんですけど、楽しみがやっぱりまたそれぞれ色は違うんで、あと思うんですけどね。うん。はい。から復活しました。
そうですか。いや、私もちょっと見に行こう。いや、なんか、必ず私はゴールデンウィークの開催の時に必ず、まあ、私が、まあ、ちょっと、仕事の関係で、休めるようになった時が、なってからは、まあ、できるだけある時は行けるようにって感じで見に行ってたんですけども、ね。
あ、でも、ニアミスしてるかもしれないですよね。
あ、かもわからないですね。かもわからないですね。
ですよね。
はい。
あ、確かに、釜ヶ崎プロレスでそうしたら、あやぽんさんと、ね、出会ってたかもしれないですよね。
まあそうですね。同じ、会場で、こう、同じ光景を見てたかもわかんないです
ね。ですよね。
はい。
やっぱ繋がるものですよね。
結構ね、浜ヶ崎プロレスの印象ってちょっと私ちょっと斜めな印象なのかわかんないんですけども、浜ヶ崎プロレスの印象って言ったら、だいたい第一試合か第二試合ぐらいに元パンクラスの福家隆子さんが。
福家さん出てくださって、
出てはって、はい。もうすぐ省エネファイトするのがあれが面白い。
そんなことないでしょう。
めちゃくちゃ省エネ
ファイト。ですね。福田さんも本当に、今回は参戦されなかったのかな。
ああ、はいはい。
でも、福田さんも、よく、参戦されてますよ。
うん。ですね。なんかすごく。はい、私は釜ヶ崎プロレスの福家選手の思い出とか、あと一回だけですかね、松本美和、美和子さんですね、女子プロレスラーの松本さんだったかな、女子、元アイスリボンですかね、エンド。
ありました。参戦されてる時ありました。
メインイベントで、ミックスマッチで。
ありました。
はい。
そうなんですよね。思わぬこうゲストが来たりとかっていう、
そうです、はい、
方の楽しみですよね。
そうです、はい。釜ヶ崎プロレスって言ったらそれがすごく、はい、印象的で、はい、残ってます、はい。
うん、演者の僕たちもやっぱりこう各場所によってお客さんの色も違うし、
あ、
やっぱ
り
よっては、
はい、
まあ本当に今年僕の中でなんですけど、これはまあ僕はまあレスラーになって、まあ一つ、夢が叶ったなという形だったんですけど、
はい、
今年、夏前に、自分の母校で、プロレスをするという形で、イベントで参加させていただいたんですけど、
はい、
うん、やっぱりなんて言うんでしょうね。初めてプロレスを見る子供たちが、ほぼと言ってもいいほどの場所で、
はい。はい、
うん、卒業生として、もう何年も前ですけど、
はい、
プロレス、逆に卒業生としての催しじゃなくて、一レスラーとして、
はい、
ね、このプロレスを見たことない子たちが、 どんな反応をするかなっていうのは、それは大人だろうが、その子供とかっていうこと関係なく、ものすごく緊張しました。
ああ、うん。
どんな反応が得られるんかなとか。はい、怖くて痛くないって言うかもしれないですし、
はい、
ね。もうそれが、結果は、すごくエキサイトしてくださって、
うん、
おそらく僕のそのレスラー、今後ね、やっていくなにしても、レスラー人生の中でも、すごく大きな、思い出に残るイベントだったりとか、うん、そういう意味でも、僕自身も、そういう意味で、いろんなお客さんにくれるって意味は、毎回毎回、
まあ、ある種あれですもんね。やっぱりその、まあ、地方工業っていうのも、やっぱりある程度その、なんですか、こう、いろんなとこ回られて、で、はい、まあ、なかなか普段見に来られる、見る機会が、接する機会がない、そういった、方がこう見に来るっていうところなので、レスラーの方々もすごい、まあ、そういう意味では、手は抜けないっていうか変なんですけども。
あ、そうですね。そうですね。うん。だから、そうなんですね。やっぱり、どこに行っても、まあ、僕はね、そんな、あれなんで、もう毎回全力で行くしかないんですけどね。
はい、はい。
それがちょっとでもお客さんに伝わったら嬉しいなと思いますね。
そうですね。毎回。
ええ
ー。でも、
はい。
昔に比べ、まあ、でも昔に比べると今地方工業でもどんどんこう、進化というか、私の個人的な意見からするとすごいなと思った、はい、団体のあれが、方向性とかちょっとあれなんですけども、はい、最近も、爆破マッチも地方でも行われるようになったっていう、ここ10年くらい前から、あれがなんか革新的だなっていう感じがして。
そうですね。やっぱり、プロレスっていうのもやっぱりもうなんて言うんでしょうね。まあ、どんどん、例えば、10年前と比べると、やっぱりどんどんそのお客さんの、プロレスに対するそのイメージだったりとか。
はいはい。
それこそ次の世代の子たち、親が見ててっていう子たちも、やっぱ新しいそのプロレスの見方だったりとか、
はい、
今何でもこう情報社会ですし、今までそのテレビでこういうプロレスって見てただけの形じゃなくて、本当お客さんによってもそれぞれプロレスの見方っていうのがあると思うんですよね。
うん。
やっぱそれに合わせてやっぱりその団体だったりとか、地方での団体だったりとかっていうのも、本当、多種多様になってきてると思います。
あ、
うん。だから今後プロレスを見られる方っていうのも、本当にいろんな角度から入れる。
はい。
うちがあるのかなと今は思います。うんうんうん。
でもようやくなんかな私も初めて十何年ぶりですかね。多分来月ですかね。来月、
はい、
新日本プロレスが久しぶりに和歌山大会。うん、
ケ
ジュリングだったので、はい、あれびっくりしましたけど何十年ぶりだろうっていう
。やっぱ。やっぱりね、各団体さんいろいろこう、そういうところにも力入れられてるのかなと、やっぱ思いますね。それはそう、メジャーだからとか、インディーだからとかっていう形じゃなくて、うん。
まあ、毎年和歌山といえば、ドラゴンゲートさんが毎年なんか、3月ぐらいとかに、最終戦みたいな感じの目玉工業っていうか、3月といえば和歌山みたいな感じの。やってたりとかはする時がありまして、まあ、地元のテレビ和歌山っていう、まあ、地元の放送局さんとかもついてなってたりとかっていう感じで あるでしょ。なかなかその全日本プロレスさんとか、新日本プロレスさんとか、なかなかこっちに来るっていう、こっちに来るよりもなんか大阪府立の第二の方で、ね、泊まっちゃうことが多いんで。
和歌山の方まで行かずに、
ね。行かないですよ。行かないですね。はぁ。
あとはそうですね。行った、地方でのもう一つの楽しみは、やっぱり行ったところで、なんか、食べることが、やっぱ楽しみかな。
ああ、ですね。
はい。ですけど、行った先でなんか食べるっていうのが、楽しみかなっていう感じです。
です、ですね。はい、あ。いや、もうね、あのね、地方グルメ食べられると思いますので。
地方グルメをいろいろ味わいたいなと。あの、もう一つ楽しみでおります。
久しぶりにこんなポーズしたの。
ちょっと、あの、リスナーの方、気づいてはらないと思うんですけど、トーキンさんとドルフィンさん、あの、どこ行ってはったんですか。
お二人がなんか楽しくお話しされてたんで、我々、あの、ま、ミュートして、もう、画面も消してたんですよ。ただ、あの、ウィングの話したときに、俺、ジー・アイスマン好きでしたって言いたかったんです、ずっと。ずっと言いたかったなと思ったけど、我慢した。
ジェイさんのマスク。
格闘3兄弟の時は我慢できなかったけど、ジー・アイスマン好きだったって言いたかったんですけどね。そう。それだけです。
僕もウィング行ったことあります。
セロさん、もっとそのウィングの話は突っ込んで、もっと広げてくれたら楽しかったのに。
ああ、すいません。
もう真面目な話するからさ、ペロさん。
いろいろな絡みがありますから、ちょっとそれは。
そうなの？
いやー、なんか、セロさん真面目に話してくれるから、すごい素敵やなと思ってね。もうここはもう若い2人に任せてと思って、動画ではね、抜けてたのよね。
あの、全然ね、リスナーの方はこんな真面目な話は。期待されてなかったと思う。
そんなことないよ。
ついあの喋ってしまいます。はい。
はい、ありがとうございます。この会話の中、あの、この、なんですか、この流れだったら本当にこう思わず、あの、夜のベッドもぜひぜひみたいな感じで。
もう本当そうですね。あ、これはもうセロさん、お誘い今日いただいたんで、ぜひぜひ一度ね、お願いしますね。夜のウィングを、夜のウィングをね。夜のジップシー嬢になってくださいよ。
いいね。夜のジップシー嬢いいね。
まあ、あのたくさんの新世界にはちゃんとフォローしてくれるキヌネスみたいなマネージャーさんたく
さんいらっしゃる。すごい。ビクターキヌネス。
めっちゃおもろい。
めっちゃ飛んでいきますね。
おもろいな。
いいですね。
本当
に。ブロディのね、もう変わったんじゃないかみたいな感じのね。
そうですね。プエルトリコですからね。
おもろいやん。おもろいやん。
ね、面白いですね。
うん。もう全然おもろいやん。修行なんてどころじゃないやん。全然使えるやん。
いや全然もう
こっちがやられちゃいましたね。
寝る日でがちゃんと使いこなしてへんな、これはな。
そうだ、
そうですね。
うん、うん、あのやっぱりね、そのスターがおってもさ、全日本プロレスにジェイク・リーがおってもやっぱあかんかったんちゃうんかな、うん、みたいな感じやで、やっぱノアでちょっと輝くみたいなとこあるやんか。
うんうんうん、うん、
やっぱその人のステージがあるからね。
無理やりね、UWF スタイルやらせてもしょうがないですからね。
そうそうそうそうそうそう、そう
できもしないね。
そうそうやねん、そうやねん。でもたまに佐野とかがやったらうまいことハマったりすんのよ。
長州に異種格闘技戦やらせてもみたいなとこあったじゃないですか。
そうやね、抑え込みはできてもね、攻めるのできなかったから ね、
うん、
でも相手選手がウェイトリフティングの選手やったっていうね。そんなんでも何の異種格闘技なんだよ。
いやー、これはでもあれやな、うん、寝る日でちょっと今度ドルフィン寝る日で出てきてや。
いや、僕ここまで輝けないですよ。
いけるいける、あの今度アヤポンが多分味方してくれるから、うん、タッグで向こう行ってよ。
してくれる。
はいはい、あのはい、あの私がちょっとあのサポートして、はい。
サポートして、
で出るのね、あの出るね、あのネヒ軍団を、はい、
うん、
ちょっと一回あの聞かないといけないですね。
うん、あの聞いてあげて、聞いてあげて、
どんな感じかを、
うん、
で勉強してからですね。
ドルフィンがあの負けたら、あの、はい、次セロさん送り込むから。
俺かませ犬です
か。かませ犬的な流れで。負けて、まずは。
U インターで行くとこの山ちゃんじゃないですか、
それ。そうそうそうそうそう。
結局、セロさんが高田なわけ。
いいところ持っていくやつやな。
俺負け確定じゃないですかそれ。もう。
そやな、勝ってもったらストーリー続かへんくなるからな。
そうでしょ。
うん。
そのままうまいこと。
大将出さなきゃいけないわけですから。で大将なの。セロさんいつ大将になったの。
困
る。わかりました。まあちょっとね、それはそういう交流もしてみたいですね。
ね、
今までしたことないんで。
いいね、うん。なんかいい機会
ですね。したことないって、そのプロレスポッドキャストの他の番組には呼んでいただいて出たことはありますけれど、うん、それとまたジャンルは別でじゃないんでね、うん、全く、うん、ぜひぜひ、
ね、
喜んで、
はい、ねね、寝る日、寝る日での、あのデルヒバラさんもよ、あの喜んでいただけると思いますので。
いろんな競合がこう控えてますね。
あ、
はい、
そやね、そのデルデルマッチョの話も少ししといてもらった方がいいかな、はい、どんな人かっていうの
を。あ、デルデルマッチョ、そうですね、デルデルマッチョさんは、あの、うん、なんていうかね、まあ、あの、まあ、自称、ノン系の方ですね、ノン系の方ですね。
自称ノン系。
自称ノン系なんですけども、
はい、
あ、発展型ニュースプロジェクトの中では、まあ、まあ、唯一、まあ、なんていうんですかね、まあ、あの、好きな、ね、好きな対象は女性の方ですっていう方なんだんですけども、うん、あの、エルヒデで私、とずっと絡んでたら、女装さんがすごくもういいんじゃないかっていうことでですね。
ほう。
で、思わず、その女装さんの、世界の方々のね、やっぱ夜の、対戦マッチメイクも、なぜか私と交流することによってどんどん増えていきましてですね。
へ
ぇー。あ、もう実際試合されてるんですね。もうそう
です。そうです、そうです。そうです、そうです。そうですね。で、まあ結構有名な人とか、有名な、本当に AV で出てるような方と対戦経験。これまあ、寝る日出て、出てきてますけども、はい。
もうそれは聞いたらわかるわけですもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。
おお、なるほど、なるほど。
で、まあ、で、自らもこう、なんていうんですかね、こう、開発が、ていうか、こう進化が止まらなくなってしまったので、いわゆるそのね、キクの世界の方も、なんか最近はすごくハッスルハッスルしてるっていう話よ。
これでもドルフィンさん行って大丈夫なんですか？
いや、全然大丈夫
です。覚醒的なこともあるかもしれないですよ、としたら。
いや、俺負けたら大将が出ていくだけだから大丈夫です。
絶対負けん
と。誰が強いか決めたらええんやって、誰が見たら大丈夫ですよ。
まあ、そやね。ダラプロで整合って言ったらセロさんやからね。
そうですね。本当に。
僕そんな称号、そんな称号持ってるんですか？
いや、それしかないですから大丈夫です。大丈夫です。
でもまあ、ついこの間ね、試合の時にもね、風呂釜っていう紙持ってきてくれた時に愛を感じました。
そうですね。
はい。
いや、でも、セロさんみたいな方が本当に新世界とかで投入された日には本当やばいですよ、本当に。入れ食いじゃないですけども、誰が
マジで、
ええ。
あ、モテるんや。
モテた、モテますよ、モテますね。
でもね、ちょっとこっちの人も結構ね、よく言われるんですよ、僕は
何を
何を
そういうのにこう絡まれるというか。
ああ。
おお。で、ついついつまみ食いするわけでしょ？
いや、ちょっと、僕はね、ちょっと、わかんないんですけど、そういう世界が、あれなんですけど。
ま
あ、
それはやっぱ食わず嫌いダメですよ。
そうやね。う
ん、ダメダメ。
その通り。
それやっぱりダメですよ。
だってさ、食う前からやめるやつがいるか。
顔が見えてってよ。俺のことはさ、何も触れてくれないのに、セロさんはって言ってくれたわけやんか。もうそれが全てよ。顔見えてて、セロさんはそモテるって。俺は違うってことやから。
ドルフィンなんでちょっとへこんでんの。
嫉妬ですよ、嫉妬。嫉妬。
まあでもさっきそちらの方出ていただきます。
いや、本当。
いや、でも、ドルフィンさんは、どちらかというと、割とこう、年上系っていうか、年上系の、お姉様の女装さんとかには結構
ある。ああ、ストライクゾーンかもしれない。
全然ストライクゾーン
ですよ。
ウィンウィンよね。
そうですね。熟断屋ね、熟断屋。
そうそう、はい。結構。お姉さん方からの需要が。
熟断。
重要まあ、というわけで、そしたらまあ、今回を機にね、団体の交流戦ということで、次はドルフィンが、ね、ネルヒデに出てもらえたらなと思います、
はい、ね、セッティングしてもらえたら、
はい、ぜひ、せっかくね、こっちで運営用のグループラインができてるんでね。
そうなんですか。
そう。
いつの間に。
いや、ちょっと向こう、ネヒさんとアヤポンが入ってるグループラインができてんの。
ああ、
うん。そこにちょっと調整しますんでね。
よろしくお願いします。
ぜひぜひ。じゃあ、その時は食べたら、その時は炊いたら、スーパーネルヒデとかやりますので、超ネルヒデとか。
そうなんや。
雷神みたいな感じね。
うまっちゃいいんだけど。
じゃあさ、前回、その寝る日でって言ってても、寝る日での話をほぼできてないんで、
うん、
最後にちょっと寝る日での宣伝を少し入れてもらえませんかね。どんな、
うんうん、
どんな、例えばどんな話をしてるのか。
わかりました。じゃあ、寝る日での宣伝させていただきますと、まず、寝る日でという番組は、のんけの、デルデルマッチョさん、ゲイの、ネヒさん、女装の、私、アヤポンが、3人が、世の中の神羅万象を、まあ、こう、語るという、そういう体の番組なんですけども、大体ほぼほぼ、ほとんど夜のお話がメインになっておりまして、まあ、結構お話としては、私がちょっと夜どういう活動したとかですね、あと、デルデルマッチョさんが夜どこに行ったとか、あと、ま、ネヒさんの、ま、プライベートな話とか、割と、ま、個人的な話が多いんですけども、まあ、まあ、世の中の、ま、様々な、まあ、まあ、ジャニーズ問題とかですね。あとは、ま、たまにちょっと先、前回の放送でも言ったんですけども、ちょっとこう、ニューハーフの AV 上のそのキャラクターっていうものが、こう、新日本の、ユニットに当てはめるとどういう感じになるかとかですね。いうお話とかですね。あとは、まあそうですね。あとは、まあ、その、旅行に行った話とかをしたりしております。で、特徴とすれば、告知コーナーっていうのが、オープニングがやたらと長くなったりとか、あと本編よりも告知コーナーがやたらと長くなったりとかですね、ほとんどノープランで喋っておりますので、告知コーナーが、まあ、寝る日での中でもちょっと人気のコーナーがありまして、それは何かというと、大阪の新世界にあります、日劇ローズっていうですね、すごい特殊な映画を流している、そういう、映画館があるんですけども、その日劇ローズさんで行われる、その映画のですね、宣伝文句っていうのが、その日劇ローズさんから出てくるんですけども、まあ、その宣伝文句をこう読みつつ、その日劇ローズの、この、なんかこう、今月のおすすめ映画っていうのをですね、紹介する、そういう、なんていうんですかね、濃い、告知コーナーまで行って、私たちの、紹介よりも、そういうなんか世の中の告知をしちゃうですね。そんな変な、放送も行っております。で、時々、その、ネリヒルの方ではゲストさんも来ていただきまして、まあ、まあ、前にも言った、その、有名女装さん、有名女優ですね、女装で有名な女優、女装さんとか、あと、AV のニューハーフで、99割ぐらい、メイク担当されてる方が来られ、ゲストで来られたりとかして、まあ、たまにそういう感じで、サプライズなゲストの方も、来ていただいております。まあ、ちょっと、今私が仕掛けているのが、まあ、これは業界の一部の私の知り合いの中で、霊長類最強、お尻を持つ、女装っていうのがいるんですけども、ちょっとその方をブッキングさせようということで、今、ちょっと、覚えてる。
ラジオやのにお尻最強なんや。
お尻最強。霊長類お尻最強。最強。
ヒョウドルみたいなやつがいるんですね。
そうなんですよ。1日15人切りとかですね。
すげえ。
やる人がいるんで。で、必ず、その方の特徴としては、必ず、遊びに行きました。今日の成果はこれですって言って、ちゃんとこう、なんていうんですかね。こう、ね、タップしたですね。ゴムがですね。男性がタップした後、ゴムを渡さないといけないんで、ゴムの数がですね、バーンと並んでおりまして、それが一晩。うわぁ。すごい絵だ。はい。何です。
霊長類最強、最強お尻の方をちょっと今声かけています。はい。ぜひ、聞いていただければ。っていう感じで、そういう、はい、そういう、なんていうカオスな、はい、ラジオでございます。声が寝る日です、
はい。はい。というわけで、はい、
もう、それ聞いた感じでも、聞きたくなりますよね。
ありがとうございます。
多分ね。
寝る日でね、面白いよ。
本当ですか。
たまに聞くと面白いよ、寝る日で。わちゃわちゃやから。
ちょっと、この機会にね、うん、ちょっと聞いてみましょう、皆さん。
ね、タラプロリスナーの方もこれ、スイングするかもしれないです ね。
いいよね、こうやってお互いが出るのはいいと思うしね。
あ、そうですね。
そうそうそう。うん、
ぜひ、ね、じゃあ、ね、またね、
はい。
我々も乗り込みましょう。
はい。まずは、ドルフィンが行きますんで。その時にはあやぽんよろしくお願いします。
格段とはいきますんで。
はい、そう、あ、そう、デルデルマッチョさんもプロレス大好きなので。
そう。
はい。
うん。
じゃあね。新日本プロレスワールドとかよく見たりとか、あって見たりとかすごい語るので、まあ、ちょっとね、久さんがちょっと格闘技でダメなんで、うん、あんまり本編では掘り下げる機会はないんですけど。
うんうんうん、うん。
ドルフィンさんがお越しいただいた際には、ぜひ格闘技の話だけでも全然盛り上げられるので、はい。
わかりました。ぜひ、よろしくお願いします。マッチメイクお願いします。
はい、はい、お伝えさせていただきます。はい。
じゃあ、しっかりそれはブッキングしますので、ドルフィン頑張っててください。はい、
じゃあ、ダラプロリスナーの人もぜひ聞いてくださいね。
そうやね、その時はね。
うん、うん、うん、うん。ぜひぜひね。
はい。まあ、てなわけで、今回またあやぽんに出ていただきましたけれども、
そうですね。
はい、最後は、セロさんにアバンサルの興行の宣伝をしていただいて締めていただこうかなと思います。
はいはい、前回も、ちょっと告知させていただいたんですけども、初めての方もいらっしゃると思います。12月の
おらへんと思うよ、初めての人はね。
いや今回の回が初めての人、この12月の、3日ですね、神戸の元町のリングソウルさんで13時から、アバンサルの、大会をちょっと久々に、まあ今年、しかも久々っていうのも今年最後なんですけども、イベントをちょっとやりたいなと、いうことで、前回も告知させていただきました。で、ちょっとまだ、いろんな公式からも発表してないんですけど、ダラプロさんで先にちょっと発表してもいいよっていうことだったので、まあ、私、カイトセロはですね、名古屋の、インディのレジェンドのユーマ選手と、対戦させていただきますので、シングルで、対戦させていただきます。なので、まあ、ちょっとね、アバンセル、今年最後に、ちょっと白熱した試合をお見せできればと思っておりますので、ぜひね、もうチケットの方は、受付開始しておりますので、ダラプロさんの方か、もしくはカイトセロの、X の方の DM で、ご予約いただければと思っております。
はい。
はい。
以上ですか？
以上でございます。はい、頑張ります。
はい。はい、またね、日あるんで出てもらうと思いますから、またカードとか決まったらおいおいお知らせしてると思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。というわけで、2回にわたってあやぽんお出ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いえ、すごく楽しかったです。元のプロレスの話はちょっと整理して、もし次お呼びいただける機会がありましたら、ぜひいろいろとお話をご紹介したいです。はい、
はい、ぜひやりましょう。ウィングの話しましょうね。
ね、ウィングの話。
ウィングの話。はい。
しましょう。
中巻さんとか、あと、D アイスマンとか、ちょっと面白いじゃないけど、
微妙に面白いキーワード出てくるよな。
ね、いやいや、すごい詳しいなと思
う、ね。そう。キニョネス出てきたらびっくりしたもんな。
いや、そうですね。ビッターキニョネスなかなか出てこないです
ね。そう、なかなかね。うん。
ましたね。
あやぽんリターンズまた近々すると思いますんで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、
お願いします。
新世界から頑張ってやっていきます。お願いします。
はい、お願いします。というわけで、今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンと
斉藤セロと、
ありがとうございました。あやぽんです。
はい、次の試合も乞うご期待。
タラプロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。